はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは NBA 河村選手の凄さということでお話をしたいと思います。もうタイトルそのままですね。昨日ですね、NBA のプレシーズンマッチで、メンフィスグリズリーズのですね、河村勇輝選手が NBA の試合に出たということですね。まあ今、エキシビジョンマッチということで出てる、まあ要は練習試合ですよね。開幕前の練習試合とはいえですね、 NBA のコートに河村選手が立ったということで、非常に私は興奮しております。YouTube の方でですね、このチャプターにリンク貼っとこうかな。楽天の方で、ほぼ全ポゼッションのですね、ハイライトが出ています。でそれを見ていただくとわかると思いますので、ぜひそれも見つつですね、私が今日河村選手本当すごいなっていうふうに思ったところをプレーを振り返って、見たいと思いますね。まあ一言で言うと、もう完全に NBA に入れるレベルのプレーをしてたというふうに私は思いましたね。はい。ちょっと記事を読んでみましょう。これはスポニッチの記事ですね。ちょっとポイントだけかいつまんで見たいと思います。グリズリーズ対ダラスマベリックスの試合が10月7日ダラスで行われたと。121対116で、グリズリーズが勝利ということですよね。テキサス州ダラスで行われたオープン戦の途中出場し、4クォーターの9分16秒間でプレーしたと。そして5得点3アシストを記録した。開幕まで残されたオープン戦は4試合で、次は10日ですね、日本時間11日にホーネッツと試合すると。まあこれで本当に契約が勝ち取れるかどうかっていうところですね。待ちに待った瞬間が訪れた、生で観戦したことさえなかった NBA の試合ということで、1点ビハインド4クォーター残り9分16秒から途中出場ということですね。でコートに立った34秒後に左コーナーからフリーでスリーポイントシュートを沈めるということですね。残り5分18秒にはドライブでファールを獲得し、直後のフリースローを2本とも成功と。残り 4分31秒にはノールックでゴール下に鋭いパスを通したということですね。初実戦で堂々とプレーし、自分の夢の舞台と、完璧ではないが少しはいいアピールができた、いいアシストもあった、自信はついてきていると手応えを口にしたということですよね。まあこの辺はですね、すごくこういい活躍をされたなっていうふうに思っていて、私なりにね、河村選手本当に NBA のコートで立ってですね、あのレベルでできる凄さっていうのを見てみたんですけれども、まあ、まずはですね、ボールに対するディフェンスですね、ワンアームでのプレッシャー、これ本当に超一流だなと思いました。まあ、NBA の選手は身体能力が高くてですね、まあ身長もそうなんですけども、フィジカルの押しの強さとかスピードとか、そういうのもまあ世界一流なわけですよね。まあ、それに対して河村選手は本当にスピードでは世界トップクラスなんだなっていうふうな改めて思いましたね。ボールを持っているディフェンス、ボールを持っている選手に対するディフェンスとして、よく腕一本分でつきましょうというふうに、ワンアームでつきましょうって言われますけども、河村選手は本当にワンアームどころかですね、ハーフアームぐらい、腕半歩分っていうんですか、本当に間合いを詰めて、しつこくついていくっていう、ここはね、本当に素晴らしいですね。もう小学生から NBA まで、ここはもう共通の基本であってですね、とはいえこれができる選手はなかなかいないということで、本当に河村選手の脚力の強さが見られました。最初のですね、開始直後、スリーポイントシュートをコーナーから決めて、決めた瞬間にですね、バッとこうマークマンに突きに行ってですね、ワンアームで突くっていうあたりは、あれは本当に、福岡第一高校のディフェンスを見てるかのような、そういう瞬間ですね。本当にその、前を詰めていくディフェンスっていうのは、あれは真似できる凄さっていうところで、大いにね、子供たちの参考になるような、そういうプレーだったかなというふうに思います。で、二つ目がですね、スペーシングの捉え方っていうのが、これ素晴らしいなと思いました。最初にね、コーナー3を決めたっていうのも、ずっとそのコーナーにいたっていうんじゃなくて、パスをして、後にですね、ここしかないっていうところに抜けていって、そこでスポットで待ってたんですね。で、コーナーの3を決めたというところだったり、まあ基本的にボールハンドラーとしてボールずっと持ってるポジションなんですけれども、パスをした後にですね、リロケイトって言ってもう一回どこに出るかっていうようなね、そういう判断もなんか素晴らしいなと思っていて、パスはね、なかなか来なかったけれども、 パスさえ来れば、ノーマークでシュートが打てたっていう場面が結構あったように私は見えました。だから、そのボールを持ってない時もですね、ちゃんとスペーシングっていうものを取って、プレイしてるっていうところは大いに参考になる、そういう9分間だったと思います。はい。それともう一個最後はですね、パスを出すタイミングですね。まあ、河村選手のやっぱ弱点を言うとすれば、もうこれは、もう、当然のことなんですけど、身長なんですよね。170センチ台の選手っていうのは NBA でも小柄でして、もうスピード、それからテクニック、これはもう超一流であるのは間違いない。なんなら NBA の中でも上位クラスなんじゃないかなっていうふうに私は昨日の試合を見る限りは思ったんですけど、どうしてもこの身長っていうものはもう、どうしても拭えない、課題になると思います。で、パスを出すときも相手のディフェンダーがもう2メートル級で手が長いとなればですね、パスも出しづらくなると思うんですが、そのタイミングが素晴らしく上手くてですね、非常に素晴らしいアシストを何本も連発しています。ピックアンドダイブに対してゴール下にね、通すというスーパーアシストもありましたし、それからあのオープンのスリーポイントの選手に対して出すパスですね、これ、私個人的にはすごかったなと思うんですけども、ドライブしていってディフェンスを収縮した後にポンとキックアウトする。で、そのキックアウトする時も先ほど言ったようにディフェンダーは大きいので絶対こう手引っかかったりとかですね、味方がちゃんと見えないような状況だと思うんですけど、本当タイミングが良くてズバッとこう決まるんですよね。あとピック&ポップした、選手にパスを出すとか、もうタイミングが、素晴らしいというところで、この辺もね、ポイントガードの選手は大いに参考になるパスを出すタイミングっていうところだったと思います。はい。ちょっとまとめていきましょう。まあ河村選手ね、オープン戦でありながら NBA のコートに立ったということで素晴らしいことだと思います。9分間プレーして5得点3アシストということなんですが、私としては3つのところが素晴らしかったなというふうに思っていて、ボールに対するワンアームでのディフェンスですね、それからスペーシングを捉える、スペーシングの捉え方ですね。今自分がどこに行ったら邪魔にならないか、そしてシュートチャンスがもらえるかっていうところはオフボールの動きも良かったと思うし、パスを出すタイミングということで、まあ、身長がないのでね、絶対視野としては狭まるところではあるんですけれども、そのパスを出すタイミングがうまいので、非常にいいパスを出されていたところがすごくいいなと思いました。本当に NBA の、選手として全然やっていけるレベルなんじゃないかなと私自身は思いますので、ぜひですね、残り4試合頑張っていただいて本契約勝ち取ってね、いただければなというふうに思います。本当に河村選手を応援してます。ということでもうちょっとだけお話をしますね。チャプター区切るのでお手元そのままでお待ちください。はい、ありがとうございます。今日の放送ね、いいなと思ったら、ハートマークいいねのボタンを押しておいてください。またチャンネルのフォローもよろしくお願いします。昨日の放送はですね、みんなの不安と思い込みということでちょっとね、朝早く放送ができなかったのでまだ聞いてない方いると思います。ぜひこのチャプターのリンクから聞いてください。お一人だけコメントいただいてます。影島さんね、本当にいつもありがとうございます。負けたら終わりのトーナメントだと本当に不安しかありませんと。今度の相手はベテランコーチの方のチームが相手と。今日の放送を聞いて安心というか気持ちのざわつきが落ち着きました。抜かりなく準備したいと思いますということでありがとうございます。きっとね、そのベテランコーチの方も不安はあると思うし、どの選手も不安はあると思うので、もうそれはもう一緒なんで、あまり気にせずですね、堂々と、コーチングされたらいいと思います。本当に応援してます。ありがとうございます。今日のね、放送に関する発見、感想、気づき、または放送で取り上げてほしいリクエストなんか全部ね、コメントにて、お知らせください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。